イースターおめでとうございます。
おめでとうございます。
十字架にかかられた主がよみがえってくださったことに心より感謝をいたします。つい最近、作家の池澤夏樹さんの本また会う日まで出版されました。かつて新聞に連載された小説がこうまとめられて単行本になったものです。1年6ヶ月にわたってほぼ毎日連載されまして531回にわたった長編小説です。以前にも触れさせていただいたかと思います。主人公は秋吉敏夫さん、実在の人物です。池澤さんにとっては祖母の兄、王子ということであたる人物ですね。クリスチャンで親の代からの聖公会の信徒さんです。また優秀な天文学者であり、同時に軍人であり、後に海軍少将という、そういう人物です。クリスチャンであって、科学者であって、また軍人であるという、その人生をいかに生きたのかと、すなわち例えば信仰と理性、信仰と戦争、それをどう生きるのかと、それが主題であり、またこの方の人生を通して日本の近代史に光を当てた、そういう小説でもあります。ある意味非常に私どもにとって今日的な背景ではないかと思うんですね。で、私は実はまだこの単行本を手に取っていませんです。1年余り前まで続いていました新聞の連載版に一体どういう、変更というか手が入っているのか、ぜひまとめて通読するとともに見てみたいと、そう思っていることです。この連載の第1回の日は2020年の8月1日でした。私の手元にあります、切り抜きを見ますと、主人公の秋吉敏夫さんは太平洋戦争敗戦間もなく体を弱らされて、東京の国立第二病院でしょうか、旧海軍病院の病床にあります。その病床での秋吉の独白、一人語りから始まるんですね。一部をちょっと抜き読みしてみます。私のこの世での日々は間もなく終わろうとしている。それを私は受け入れる。主の身元へ旅立つ。主は私の54年の生涯のことをすべて知っておられる。人は皆草のごとく、その光栄は皆草の花のごとし。草は枯れ、花は落つ。私という草はそれでもいくつかの花を咲かせることができた。私は枯れ、私の花は散る。されど主の御言葉は常しげに保つなりと聖ペテロは言われた。聖ペテロ、その名はそのまま岩の意であり、しっかりとした教会の礎石である。幸い私はこの生涯で咲かせたつつましい何輪かの花を手にして主の前に立つ。自分に信仰があってよかったと最後を前にして私はしみじみと思う。信仰なくして生きることの不安を私は想像することができない。この独白から始まってご自分の人生を振り返ることへと、この連載は始まっていきました。秋吉敏夫氏は自分に信仰が与えられている、そのことの幸いをしみじみと吐露します。さて、新約聖書には使徒パウロがギリシャのコリントにある教会に向けて書き送った手紙のうちで、二つの手紙がこの新約聖書の中に残っています。コリント教会は人間の欲望に満ち満ちた大都会コリントに開かれた教会でした。そこには肉と世俗に満ちた欲求や、また現実主義、 合理主義の考えが取り巻いていました。パウロは次から次へと問題が吹き出して悩むコリントの教会に対して、福音の中心、信仰の核心、それを思い起こさせることが必要でした。コリント人への手紙第1の15章にパウロは書き送ります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。そしてパウロは続いて記します。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられたのです。と、福音書は主イエスの地上のご生涯と教えを詳しく記します。その中でマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つの福音書が揃って記しているのは、主の受難、十字架の出来事、そして主のよみがえり復活の出来事、さらに5つのパンと2匹の魚を持って男だけでも5000人という人々を養われた、あの5000人の給食の出来事、この3つでありましょう。何よりも主の十字架と主の復活こそ確信であるのだと、そのことは明らかです。2000年前の最初のイースターはどうであったでしょうか。週の初めの日、すなわち日曜日の朝のことです。ユダヤの人々の守る安息日は土曜です。それは金曜日の日没から始まって土曜日の日没前に終わります。その安息日は主イエスに付き従った人々にとって悲しみと嘆きと絶望、そしてまた恐れに支配されるような安息日となりました。安息日明けて週の初めの日の夜明けを待ちかねるように主の墓へと急いだのは婦人たちでした。足掛け3日前に有馬田屋のヨセフが横穴を掘ってすでに作ってあった新しいその墓に主イエスのご遺体を納めた。弟子たちは逃げ去りましたけれども、婦人たちはそれを見届けていました。彼女たちは香料を持って墓へと急ぎます。せめて丁寧に葬りをさせてほしいと、やむにやまれぬイエス様への愛でした。しかし急いで行った墓で見たのは主のお体ではない空の墓でした。一体どうしたことなのか理解できないことでした。途方に暮れてしまうほかはなかったのです。まばゆいばかりの衣を着た二人の人、御使いが彼女たちに言います。なぜ生きている方を死人の中に探すのか。ここにはおられません、よみがえられたんです、と。そして示すのです。思い出しなさい、イエス様ご自身が十字架につけられ殺され三日目によみがえるとあなた方に言われたでしょう。そうです、主イエスご自身が三度にわたって語っておられた。しかしそのお言葉は理解できていませんでした。そして今空っぽの墓という事実を前にして呆然とするほかなかったのでした。しかし神の御恵みにより 御霊が示されることによって彼女たちは真実を思い起こすことに導かれたのです。女性たちはかえって使徒たち、男の弟子たちに一部始終を報告しました。しかし使徒たちは女性たちの証言を信じなかった、たわごとと思ったというのです。たわごとというのは強い言葉です。このように訳されている元の言葉、それは新約聖書の中でただ一箇所、ここでだけ使われている、そういう単語です。精神が錯乱している、妄想を見る、上ごとを言う、そういう意味の言葉です。男の弟子たちはバカバカしい、ナンセンスな、全く取り合わなかったのです。英語の聖書の中にはナンセンスと訳している辞書があります。失礼しました。そういう聖書訳があります。人たちにとって死から蘇るということは、実は彼らは主イエスと共にいる間に何度か見てきているんです。しかし今、女性たちが証言していても信じられない。そこにはこの時代の女性たちの社会的な位置づけ、それが今日よりもさらにさらに極めて低かったことがあるかもしれません。女たちの話など、そういう偏見に強く支配されていたのです。しかしそういう偏見や根拠のない優越感に浸っているものに真理を受け入れることはできないのです。主イエスが蘇られた、そういう最も重要な出来事が人たちにではなくて最初に女性たちに示されたということの意味は大きいのだと、そう私たちは知る必要があるでしょう。当然のことながら証人となるのは目撃者です。見たものです。最初の目撃者は大勢ではありません。数人の女性たちです。特に名を挙げられているのがマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとあります。マグダラのマリア、それは七つの悪霊に取り憑かれていた女性とされています。ヤコブの母マリア、これはおそらく十二弟子のヤコブとヨセフの母でありましょう。いずれも立派な婦人とは見られていません。罪に押さえつけられていた、そういう女性たちであった、弱い女性たちであった、それが衆目の一致するところであったでしょう。彼女たちが主の復活という重大事の最初の目撃者となったのですね。しかし彼女たちは何を目撃したのでしょうか。主の復活、蘇り、それ自体、その瞬間に立ち会った者はおりません。彼女たちは空っぽの墓を見たのです。そして御使いの言葉を聞いたのです。それが彼女たちの目撃です。そして他の男の弟子たちは彼女たちの証言を聞いたのです。蘇り、復活、それを世は信じません。そのことは驚くには当たりません。使徒パウロが後にアテネのアレオパゴスでキリストの復活について語ったときに、多くのギリシャ人たちは嘲笑って立ち去りました。主イエスご自身もサドカイ派のユダヤ人たちから論争を仕掛けられました。復活も御使いも霊もない。サドカイ派はそのように言っていた人々でした。いや、それだけではありません。今ここにいる私たちもかつてはどうであったでしょうか。池上彰さん、よく知られたジャーナリストですね。政治や経済や歴史や 非常に幅広い事柄を、要点をきちんと掴んで分かりやすく、バランスの取れた解説をしてくれる、そういう人物として最も活躍しておられる一人でありましょう。その池上彰さんが以前にある月刊誌に世界を動かした10冊という本の紹介を毎月連載されたんですね。で、それがまとめられて 本になって出版されています。世界を変えた10冊の本という、そういう署名です。で、その10冊の本の一つが聖書です。池上さんは聖書を取り上げた理由について書き始めておられます。これが世界最大のベストセラーであり、欧米キリスト教社会を形成してきたからです。こう始められます。そしてその後、こんなことを紹介しています。やがて旧約聖書の中の創世記の内容を科学的に否定する書物が登場します。それがダーウィンの種の起源です。これにより進化論が生まれ、科学は大きく発展します。それでも一部のキリスト教徒の考えを変えることはできませんでした。さて、どちらが勝つのか、これはこれで面白いテーマです。また、キリスト教の信者でない者からすると、新約聖書には一般の常識が通用しないことが多数出てきます。代表的な例は、マリアの処女解体、そしてイエスが見せた数々の奇跡、そしてイエスの復活でしょうと。そして続いて、そのイエスの復活について聖書の示すところを論評なしに非常にうまくまとめて紹介をしています。この池上さんの聖書に対するスタンス、それがこの聖書についての章の最後に現れています。こう書いてあります。ユダヤ教徒の律法であり、キリスト教徒の旧約聖書である書物に書かれた殺してはならないという実戒、新約聖書でイエスの言葉として伝えられる敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいという、そういう文章があるのに、その後も数々の紛争、戦争は絶えません。聖書は世界の歴史を大きく動かした書物ですが、人々がそれによってみんな聖人になれたわけではないのですと。こう結ばれています。少しく失礼な表現であるかもしれませんが、池上さんは良い意味で良識的な知識人であると、私はそう思います。キリスト教信仰について特別な敵意を持っておられるとは思いません。世は復活を信じません。世は聖書が神の御言葉であることを信じないのです。C.S. ルイスはイギリスのオックスフォード大学やケンブリッジ大学の教授でしたが、ナルニア国物語などの作者としても知られています。その C.S. ルイスが水割りのキリスト教ということを言っています。人間の常識や合理主義の理屈と折り合いをつけて、あるいは聖書の御言葉に蓋をして、そこそこに納得して済ますと。それは水割りにしたウイスキーであると。本物のキリスト教信仰ではないというのです。C.S. ルイスは水割りっていうのは、スコッチウイスキーはスコッチで、ストレートで飲むものだと。水割りはウイスキーではないんだと、そう思っていたでありましょう。彼の表現を借りるならば、主のよみがえり、復活をそのまま受け取らせていただくのは水割りではない、純正のキリスト教の核心の部分なんです。主はサドカイ派の人々が復活論争を仕掛けた時に言われました。モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、 死んだ者が蘇ることを明らかにしました。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。神にとってはすべての者が生きているのです。ルカ福音書の20章です。十字架に疲れる前に弟子たちへの別れの説教で主は言われました。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。旧約聖書ヨブ記のヨブは誠実な信仰の人でした。神様の祝福のうちに忠実に歩んでいました。しかし、ヨブの人生が暗転します。突然、子供たちの命を失い、ヨブの財産は失われ、彼自身の健康も損なわれ、悲しみ、嘆きのうちに灰の中に座るのです。ヨブの友人たちがヨブを見舞い、ヨブのためを思って語る、その言葉は、これは因果応報だと、ヨブを責める言葉でした。それは、いわばこの世の知恵です。しかし、弱り果てようとする、そのヨブを支えるのは、与えられた信仰です。ヨブは魂の叫びをいたします。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれること。それは、神様は確かに天においでになる。私を救ってくださる。そういう信仰の確信でした。苦難のただ中で信仰がヨブを支えてくれるのです。ヨブの告白はヨブの思いを超えて、救い主キリストの十字架、そして復活に通じていることを知らしめられます。主は苦難と悲しみの中にいる者、灰の中に座している者を救ってくださる。黄泉の塵、死の世界から立ち上がらせ、新しい命に生かしてくださることを示されるのです。エルサレムの墓で見つかりが告げました。なぜ生きている方を死人の中に探すのか。ここにはおられません、よみがえられたのですと。主の墓が空なのはよみがえられたからです。主は確かに死なれました。私たちすべての者の罪を担ってあがなってくださいました。そしてよみがえられました。それは魂は生きているとか霊魂は不滅であるというのではありません。主は体をもって復活された。それはやがて弟子たちに明らかにされることになります。主を信ずる者も体のよみがえりに預かると約束されています。それゆえ主の教会は使徒信条をもって信仰を告白し、さらにその信仰を強めていただくのです。さて、女性たちの報告を聞いた人たちはたわごとと聞き捨てました。しかしペテロは立ち上がって走って墓へ行ったと記されます。ペテロは主が十字架につけられようとするその時にユダヤ人たちに対して自分はイエスを知らないと三度にわたって否定しました。そういう自分に対して絶望しているペテロに力を与え立ち上がらせてくださったのは主の恵みでした。主の祈りでした。最後の晩餐の席においてペテロの信仰がなくならないように祈ったと主はペテロを励ましていてくださったのです。実に主の顧みが、御霊の助けがすでに与えられています。池澤夏樹さんのそのまた会う日まではその終わり終局に秋吉敏夫さんの最後の病床の姿が描かれます。病床には長女の陽子さんがずっと泊まり込んで看病しています。その陽子さんの独白、 一人語りが結ばれていきます。その一部分にこうあります。父は覚醒している時間がいよいよ少なくなりました。ある日の午後、手招きで私を呼び寄せます。何か言おうとしているのですが、声が低くてよく聞き取れない。陽子、あれを歌ってくれないか。え、何の歌？聖歌、主よ身元に。主よ身元に近づかん。登る道は十字架にありとも、など悲しむべき。主よ身元に近づかん。私は途中で泣いてしまい、父の枕に涙が落ちました。主人公の秋吉氏は、戦争に敗れて軍人としての働きは消えました。天文学者としての道も、敗戦後の公職追放によって閉ざされました。残るものは信仰のみでした。彼は軍人であり、科学者である中で信仰を守り通しました。しかし彼が守り通した、そう思わせるその信仰が、実は秋吉氏の人生を終わりまで支えてくれていたのです。御言葉を思い起こし、人生に主が与えてくださった恵みの数々を思い起こしておられたに違いありません。あのエルサレムの墓で御使いが女性たちに思い出しなさいと、そう言われたようにです。私たちには今十分に明らかでないことが少なくありません。しかし聖書の約束があります。証言があります。こうだと良いなあという、そういう願望とか希望的観測とかではありません。確かな事実と変わることのない約束。御言葉は印、御霊が教えてくださいます。私たちがどんなに弱い時も、主のお約束に頼るならば、御霊が共にいてくださり、御言葉を思い起こさせ、主キリストを証ししてくださるのです。約束の地に至るまで守り導いてくださることを感謝をいたします。パウロはコリント教会への第二の手紙の中で書き送っています。第二コリントの4章の14節です。主イエスをよみがえらせた方が、私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っていると。お祈りをいたします。恵み深き主イエスキリストの父なる神様、皆を仰いで感謝いたします。主イエスキリストが私どもの贖い主であり、ご復活の主であることを心より感謝をいたします。私ども主を信じる者が、主にあって永遠の命のお約束をいただき、今すでに永遠の命を生かしていただいていることを信じて感謝いたします。御霊のお導きを賜り、私どもが御胸にお従いする道を歩み通すことができますように、なお顧みてください。ご復活の主の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。